文化放送ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは、内山聖輝のワンクールシーズン3、パーソナリティの内山聖輝です。7月25日の放送になります。学生、高校生、中学生、小学生の皆さんは夏休みだったりするんでしょうか。まあね、夏休みといって特に出てくることはないんですけれども、そうっすね、以前の放送で海町ダイアリー見たのみたいなこと言ってたと思うんですけども、あれからもう一回2回目見ましてね、是枝裕和監督の作品なんですけれども、で漫画も全部全部っていうか出てるところまで読み終わりまして、吉田明美さんの漫画、もう映画本当良くてね、あの広瀬すずさんっていうんですか、何ですかね、 CM ではよく見るなと思ってたんですけど、演技というか何かに役として出てるのは初めて見たんですけど、まあ役としてハマってるっていうのもあるんだけど、仕草の一つ一つが可愛らしいというかね、これみんな今この人に会ったらキャスティングしたくなるんだろうなっていうか、あれですよね、あの細田守監督のアニメの化け物の子にもね、あの出てるみたいだし、まだ見てないんですけど、本当に天才的な人なんじゃないかなという気がしちゃいますけども、もっともっといろんな監督の映画で見たいなというふうに思いましたね。広瀬すずさんすごい、やっぱ町田より小枝監督特有のというか、長回しっていうワンカットが長いのも結構ところどころにあって、それもなんかいいなっていうか、こう長いなっていうか、あれさっきからずっとカット変わってないなっていうような、なんか徐々に気づくような長回しでね、ラストシーンもすごい良かったし、ね、原作もまたね不定期連載中らしいんですけど、まあ、コミックスで6巻まで読みまして、これも本当良くてね、まあ、原作読んで分かるのは、まあ、映画にするときに原作の良さ残しつつ、まあ、でも映画ならではというか、映画ならこれはやんない方がいいなみたいなものを省きつつ、海町ダイアリーの映画化になってて、本当理想的な流れだったんじゃないかなという気はするんですけれども、あの原作読んでて思ったのは、新井さんっていうキャラクターがね、まあ、映画にもちょこっと出てきますけど、新井さんっていう長女のお姉ちゃんの同僚として出てくる人がいるんですけど、これが不在のキャラクターっていうか、みんなが新井さん新井さんって言及するんだけど、新井さん自身は姿を現さないっていう、霧島部活やめるってよで霧島が出てこないみたいな、あれのパターンというか、あの手法で、あと古典でいうと五道を待ちながらっていうのがあるんですけど、五道を待ちながらっていう、まあ、あれは戯曲かな、あれの五道もね出てこないみたいな、そういう感じで新井さんっていうのがねうまく使われててね、それもすごいいいなと思ったんですが、海町ダイアリー映画も原作も良かったんで、皆さんちょっと読んだり見たりしてみてください。というわけで、内山聖輝のワンクールシーズン3シャープ3スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン3。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム小玉さん、北海道25歳女性。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。初めてメールを送らせていただきます。ワンクールシーズン3突入おめでとうございます。私はシーズン1の1回目の放送を日曜深夜に偶然聞いていたのがきっかけで、この番組を聞くようになり、内山さんのファンになりました。内山さんが好きなことを好きに話している感じがとても好きだと、素敵だと思います。シーズン2から土曜夕方に番組がお引越しして聞けていなかったのですが、6月末頃に衝撃の事実を知りました。ポッドキャストって iPod や iPhone じゃなくても聞けるんですね。内山さんが Apple 推しですし、ポッドキャストという名前から Apple 社製品じゃないと聞けないと勘違いしていました。iPod ってことかな。Android スマホでも普通にポッドキャスト聞けました。なぜ今まで気づかなかったのだろうと後悔し、シーズン2の放送すべてポッドキャストで聞いてからこのメールを書いています。かっこ笑い。この番組がまた日曜深夜になったらいいなと思いつつも、最近の技術の進歩によりどの地域でもどの時間でもラジオ番組が聞けるようになったことは本当にすごいと思います。これからも内山さんのラジオ楽しみにしています。頑張ってください。というわけでね。 ポッドキャストね、ポッドキャストの説明っていうのもあれですけど、まあこの番組は、インターネットで放送っていうか、まあ放送していて、で終わった後に数日してから、ポッドキャストという形でも配信してて、そこでも全部聞けるっていう形態を取ってるんですが、ポッドキャストっていうのは、もう何でも聞けるわけですね、インターネットがあれば。パソコンから、入っても聞けるので、iPod、iPhone ないわっていう人でも聞けると思いますので、ぜひ、ちょっとまあね、自分で調べてください。続きまして、ラジオネーム、キョロリンチョさん。こんにちは。まだ梅雨が明けませんね。内山さんは傘を買われましたか？いえ。私は小6の時、吉祥寺の伊勢丹の閉店セールで、中学合格祝いの一つとして母に買ってもらった傘を現在も使っています。ですが、柄の皮の部分が剥げ、先が削れ、色もあせ、しまいには雨が染みてくるようになってしまいました。限界なのかなとも思いますが、愛着があるのと、せっかくなら卒業まで使い続けてやろうという意地もあり、新しいのを買えずにいます。内山さんにも愛着があって使い続けているものはありますか？私はハサミも幼稚園からずっと同じものを使っています。かっこ笑い。では、今回から始まるであろうシーズン3も毎週楽しみに受験勉強頑張ります。長々と失礼しました。傘ね、買ってないんですよね、まだ。愛着があって使い続けているもの？愛着、ね、今目の前にあるペンケースとかね、そうかもしれないですね。愛着というとわかんないですけど、なんかこう、レザーのペンケースなんですけど、多分というかね、小さい頃におばがくれたんですよ。父の妹さんかな？で、小中学生の頃とかってこういう大人びたものって興味ないじゃないですか。だからこう、机の奥底にずっとあったんですけれども、なんか大きくなってからは、これ、いいじゃんと言って使うようになったんですが、ね、小中学生の頃って、ね、レザーのペンケースとかじゃないじゃないですか。ランバードとかじゃないですか。ナイキとかね。そういう、趣味嗜好だったりするんでね。なんかこう大人になって、あ、いいものくれたんだなというふうに思ってね、使うようになってずっと使ってますけどね。で、あとはね、ボールペンとかね、そこに入ってる。ボールペンもね、知り合いがくれたりしてね。まあ普通にジェットストリームなんですけど、これもやっぱね、あ、くれたからとか思ってね、インク買い足して、ずっと同じの使ってますけどね、そんな感じですかね。続きまして、ラジオネーム、ソルトさん。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。毎回楽しく拝聴させていただいています。前回、西野カナさんやチャイさんの曲を紹介なさっていましたが、私もラジオを聴く少し前に同じ曲を聴いて好きだなと思っていたので、びっくりしました。曲の好きなポイントもすごく共感できて、わかるわかると心の中で叫んでいました。作曲者さんのことまでは知らなかったので、今度聴いてみます。そこで気になったのですが、内山さんは何か音楽をやっていらっしゃった経験はありますか？私は吹奏楽やバンドをやった経験から、ブラスサウンドやバンドサウンドの曲が好きなので何か関係があるのかなと気になりました。シーズン3も楽しみです。これからも頑張ってください。音楽はね、まあ小さい、本当に小さい頃にピアノは習わされていましたけどね、まあ何の身にもならずね、やめましてね、全然やってないですね。だからでも高校の頃ね、バンド部っていうのがあってね、バンド部の人たちがこう楽しそうだなと思って見てましたけどね。放課後の教室ね、こう、男女和気あいあいとね、楽器の練習をなさっていてね。これはもうバンド内でこう、いさこさがこう、人物相関図が大変なことになってるんだろうなと思いですね。もうだからこう、練習、ニアリーイコール、イチャイチャみたいな感じでしたよ、本当にね。けしからん部活でしたね、あれは本当にね。まあそんなんですよね。まあそんな風に眺めてましたけどね。特にだから、音楽はやってませんね。続きまして。ラジオネーム白かりんとうさん。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。以前春にやることを紹介してくださりましたが、夏にやることはあるのでしょうか？シーズン3も引き続き応援しております。夏ね、内山のスイッチの案をちょっとくださいましたね。まあでもパッと思いつかないんだよな。同じような内容で、ラジオネーム、シトさん、大学3年生。内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。暑い日が続いていますね。体調など崩されないよう気をつけてお過ごしください。ところで内山さんは、夏にはどんな遊びをすることがお好きですか？私は今年の夏、友達とビアガーデンに行こうという話が出ているくらいで、他の予定はまだ立てられていません。ぜひ参考にしたいので、よろしければ教えてください。ビアガーデンね。大学生の時に行った覚えがありますけれども、特に覚えてないな。雰囲気もんだった気がしますけどもね。まあだからこう夏の遊びね、私は基本誘われるのを待っていますからね。友達の皆さん、僕に連絡をください。何かに連れ出してください。連絡をお待ちしております。 というわけで皆様も何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便りお待ちしています。
内山聖輝のワンクールシーズン3、
続いてコーナーに参りましょう。ワンクールの新企画を考えよう。特に変更しなくてもいいかなと思っていますが、3クール目に入ったということでちょっと変えてもいいかなと思って募集しましたっけ。なんかこう企画、あ、なんか言ったような気がしますね。なんかこうやってほしい企画があったら送ってくださいみたいな。で、それで募集させていただきましたら、いくつか企画案が届いたということなので、そちらも紹介しつつ新企画考えたいというコーナーだそうです。もう僕は全く知らないんでね。じゃあちょっとメール見ていきましょうか。ラジオネーム水晶さん、内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。サードシーズン開始してからも毎週楽しく拝聴しております。さて、内山のスイッチのコーナーですが、内山さんがお好きなものをリスナーに向けてお話ししたり、内田プロデューサーが内山さんにおすすめをプレゼンしたりして、そのどちらも面白く聞いていますが、今度はリスナーからの、こんなのありますけど内山さんどうですか、おすすめですというような、リスナーが内山さんにおすすめしたいものをアピールするというのはどうでしょうか。その中には内山さんのまだ出会っていない面白い世界が待っているかもしれません。なるほどね。まあ、ありだよね。ベーシックな形といえば。はい。
ちょっと、喋っちゃいますけど。
あ、内田さん、何ですか？
ちょっと補足で。はい。で、それで、ちょうどですね、おすすめがあるというのが来たんで、
あるんですか？
ちょっと。
おすすめ、こちらは、福岡県、ラジオネーム、ユマティさん、女子大生。うち、こんばんは。最近、ポテそばというものが流行っているとテレビで言っていました。え？フライドポテトを乗せて食べるお蕎麦みたいです。エビ天やかき揚げのような感覚ですごく人気らしいですよ。お蕎麦が好きなうちは食べましたか？ぜひ挑戦してみてください。これからも応援しています。いや、食べたことないですね。昨日もお蕎麦食べましたけど、とろろ蕎麦ですからね。ちょっと違うな。ポテ蕎麦。内田さん食べたことあります？
ないです。
何なのそれ？
なんか僕もだから初め、そんなの本当にあるのかなと思って調べたんですけど、あるんですよ。これなんかそういうちゃんとその店が出してる
ホームページの印刷。本当だ。あ、本当だ。なんか本当だしか言わないとあれですよね。ポテザルそばだって。
阪急そば。
え、これをさ、あ、普通に冷たいおそばの上に、うん、アンレイのフライドポテトが乗ってる、この絵面の違和感たりはすごいですね。この黄色がかったポテトが上に。なんかいけないことしてる感が漂うよね。
これ出してる会社は阪急阪神ホテルズってですね、ちゃんとした会社さんが
ちゃんとしてるんでしょうね。
やっていてですね、
冷たく締めつるっとした喉越しのそばとカリカリサクサク食感のポテトフライを一緒にお召し上がりください。
でこれ実際に食べに行った人 のネットのレポートの記事、まあ、ちょっと多いんでちょっとざっくりだけ見てください。
ああ、こうつゆに一緒に入れるんだ、でもこういうフライドポテトとかっていうのはたまにほんと食べたくなりますよね。でもこうさ、お蕎麦食べるときっていうのはさ、ちょっと今日はあっさり行きたいなみたいなときじゃないのかね。
まあ、でもかき揚げのせるのと感覚的には近いんじゃないですか。
あ、天ぷらとか、うん、そっか。確かになんかさつまいもの天ぷらとか添えてあったりするもんね、天ぷら。なんか普通に一挙にありな感じがしてきましたね。
なんでこれ一挙にありかどうかをじゃあ実際やってみようということで。
本当に？
ちょっとご用意しました。まずこれ冷たいお蕎麦ですね。
本当だ、はい、なんかこのノリ昔内田さんとやってた番組思い出しますね。こんななんか試してみようみたいな、
ちょっと個別で申し訳ないんですけど、
じゃあこれ今目の前にお蕎麦が、
ま、蕎麦をね、
はあ、すごい、よいしょ、はい、ついね、これが、
であとこれがもうあのね、
なんかク なクーラーバッグ、それ
クーラーバッグです。ちょっとせっかく熱々のやつ買ってきたんで、
うん、
シヤシヤだと
できない。ポテト。ファーストフードの。
さっきっていうか、ほんと5分10分前に買ったばっかり。
すげえ。じゃあやろうか。
やろう。
お蕎麦の上に、この絵面やらなきゃね。
見ながらやってください。
いくよ。乗せるよ。
やってください。
こうなんかいけないことしてる気分。うわぁ、一緒に食べんの俺で。
そう、食べてください。見ながらね。
じゃあすいませんけど、いただきますよ。うんうんうん、でお蕎麦入れて、
はいはいはい、
でここの上にポテトもちょっと何本かこう持ちまして、
はいはいは
い、いただきます。うん、なくはない。
お、
うん、
もうちょっと喋ってもらっていいですか？レポート的
なやつ、なんだろうね、何に例えるといいんだろう。あ、普通にうまいの。
ちょっともうちょっと食べてくださいよ。
うん、美味しい。でもだって ね、だからさつまいものあれがあるのと同様で、はいはいはい、お芋はやっぱいけるってことだよね。で、揚げ物とお蕎麦っていうのは親和性が高いんだろうな。あら、すごい食べにくい。
確かに。
うん、美味しい。うん、なんか普通に美味しいって言うんで結論ついちゃったな。
もうちょっとレポート的なやつしてくださいよ。
レポート？いや、だからこう、お蕎麦をね、こう、入れるじゃないですか。
はいはい、はい。
こう口に運ぶじゃないですか。
はいはいはい、
あ、でもフライドポテトだ。あ、でもお蕎麦もあるみたいな感じで、こうね、はいはい、美味しいみたいな。うん、普通にいいんじゃないか。
なんかちなみになんかうどんとかもあるらしいですよ。
まあ、うどんもある、こんな流れで2人なんでしょうね。
あとやっぱりその、あったかいバージョンもあるみたいですよ。
ああ。だってコロッケそばとかがあるんだからさ、はいはい、それはいけますよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
最初割とないなっていうリアクションしましたよ。
でもありだね。
あり、あ、ポテトのやっぱ塩味とか大事なんですかね。
あ、そうだね。でもそんなにしょっぱいっていう感じもないしね、
うんうんうんうん、
悪くなかったね。
じゃあじゃあ、
でもこれ持たれるな絶対。これは絶対持たれる。ちょっとまあジャンクフードじゃないけど、
はいはいはいはい、
なんかそういう楽しみしたい時にはいいかもしれないね、はいはいはい。
でちょっと他の企画もちょっとね。
あ、まだあるの？
ありますあります。
ラジオネームえりこさん、神奈川県大学3年生。うちこんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。以前ラジオでコーナーを増やしたいとおっしゃっていたので思いついたものをメールします。題して内山の3時のおやつです。内容はリスナーやスタッフの方からご当地の珍しい食べ物や美味しいと思った食べ物、まずい食べ物を募集して実際にうちに食べてもらって感想を聞くというコーナーです。内山さんの言い回しや感想の話がとても緩くて好きなのでぜひ聞いてみたいなと思いました。まあだから今お聞きになった通り、私にはそういうこうなんだろうな、そういう味かってわかるようなこうね、お伝えする技能がないんでね、三時のおやつと言われてもね、どうなんですかこれ。
わかんない。もうちょっとやってみましょうよ。
はい、
このお便りも来ます。
どれどれ。ラジオネームかのさん、名古屋。内山さんこんにちは。毎週仕事がお休みの日にポッドキャストで楽しく聞いています。そろそろ冷たいお菓子が美味しい季節になってきましたね。私は毎年この時期のおやつタイムは無印良品の生チョコケーキを食べる少し前に冷蔵庫で冷やしておいて直前に取り出して食べるのがお気に入りだったりします。特にお休みの日にワンクールを聞きながらこうして食べていると、あ、今食べてるのか。一週間頑張って働いてよかったとすっかり幸せ気分です。夏にチョコレートというのはちょっとくどい感じもするかもしれませんが、これは冷やすとかなり美味しいのでおすすめです。内山さんは夏だからこそ特に食べたくなるものって何かありますか？よろしければ教えてくださると嬉しいです。
その、
え、何あるの？
その、
無印良品の生チョコケーキ？
そうそうそう、生チョコケーキ。生チョコケーキ、これでも塩チョコバームじゃなかったんですけど。
違うじゃん。
多分これだと思うんです
よ。え、これ、違うやつじゃん、これ絶対。
多分ね、でもね、僕、2軒行ったんですけど。
ああ、その、生チョコケーキって銘打ったもの見当たらなかった。そうなんです
よ。だからおそらく、
要はこれだろう
と。こうじゃないかな。冷やして美味しいって書いてるんで。
あ、ほんとだ。これ冷やしたの？
冷やしました、冷やした、さっき。
じゃあ食べるか。
結構ね、冷やしっぴですよ。
でもチョコ、ケーキとかって普通冷やすっていうか、冷やすもんじゃないの？
でもバームクーヘン的なやつですか、それ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。そういうのあんまり冷やさないですけど。冷やして
開けました。普通かな。
何と
これ冷やした本当に。
これ冷やしましたよ。冷やした方が足りなかったですかね、もしかしたら。
普通かな。普通に美味しいって感じ。
よかったよかったよかった。
まあ楽しみは人それぞれですからね。
そうですね。あとまあいくつか今企画やってみようということで、
はいはい、
一応ディレクターと。僕からもちょっといろいろ企画を、これディレクターさんの企画。
ディレクターさんから企画が来ました。内山研究所。番組内で内山くんがこの実験何の意味があるんだろうと言っていたので、リスナーから小学生の頃にやった実験を募集し、実際にやってみる。ああ。なんかこう、唾液を、性能、効能を調べようみたいな実験がどうなんだみたいな話ありましたね。例えばどんなのがあるんだろうね、小学生の頃にやった実験って。今日の放送やばくないか。ぼんやりしてるみんなが。あれさ、ほら、水素爆発とかね。
はいはいはいはい、はい。
キュッキュッっていう音がするのがあったよね。それをここでやるとかね。
おいおい。めっちゃ怒られます。めっちゃ怒られます。すぐな事件になっちゃいます。
ね、
結構、実験にはちょっと難しいかなって気がしますよね。
なんだろうね。こう色が変わるとかね。リトマス試験紙とかね。
あとなんかもう、でんぷんとかですよ、でんぷん。
もうそれ唾液じゃん。
でんぷん唾液だっけ？
違うわかんない。
で
ん
ぷんなんか、あるじゃないですか、なんか。
あれね。
そうそうそう。あ、違う。これ違う。
もうさ。
じゃあ僕の方からも企画を。これやりたいなっていうのはちょっと出してみます。
内田プロデューサーの企画。
はいはい。
ツイッターアイコンのワンクーラーくんが、はいはい、何ですかワンクーラーくんって。
あの、クーラー型のアイコンのことです。
ワンクーラーくんが、つぶやいたらフォロワー数が増えそうな一言募集。曜日、時間の指定化。リスナー投稿企画実験。これどういうことですか？
まあ、せっかく、まあ、ラジオで、まあ、こうやってお便りもいただいてるので、うん、まあ、ちょっとネタ投稿的なことをやってみたいなと。
まあ、でもそれはやりたいですよね。
そうそうそう。で、まあ、うん、テーマは、まあ、いろいろ変えていってもいいんですけど、
うん、
とりあえず、せっかくこの番組といえば、まあ、ポッドキャストがあって、うん、で、まあ、ツイッターもやってるじゃないですか。
うん、
なんで、割とリンクした展開ができたらいいなと思っていて、うん、クーラーくんが、こうしたつぶやいたら、うん、なんか面白いとか、かっこいいとか、かわいいとか、なんかそういうのをなんか募集できないかなって。
どんなことつぶやいたらいいんでしょうね、例えば。
縛りというか、ポイントとしては、それをつぶやいたら、めっちゃ食ってますけど。例えばこういうことです。例えば、もう、ワンクーラー君が。内山さんめっちゃ食ってます、うん、みたいな。
ああ。でもだってさ、まあ、それはまあ、リアルタイムであれしてないとダメだもんね。
そうそうそう。その場合はだからリアルタイムにやるわけですよ。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。つまり、その、このワンクールが放送してるときに、うん、まあそういうこと、例えばそういう、例えばなんかこう、うまくリンクしたこと言ったら、いいんじゃないかとか、
うん、
まあちょっと細かくは、ちょっと全然まだ決めてないんで、
うんうん、
まあとりあえずはその、なんだろうな、つまり、フォロワー数が増えるっていうことは、要は興味持ってもらえるとか、
まあ大事ですよね。
人気になるとかっていうことなんで、うんうん、まあつまり、彼がそういう、いうのをつぶやいたら人気になりそうな。例えば、ゆるキャラとかもそうじゃないですか。
うんうんうん、
結構やっぱキャラクターがあって、うん、こんなこと喋ってるから、
うん、
割と人気集まっていくって。
まあ要はその、ワンクーラー君をキャラ付けしていくようなのをみんなで作りましょうみたいなこと？
そうです、例えば。
語尾はこれにしようだの。
そうです、そうです、そう
です。ああ、なるほど、ね。
性格付けをしていく。例えば、どんどん冷やしていくっていう性格付けをしていくとか。だから一番人気な、まあ、一番人気なところで例えば、じゃあ、ふなしだったら、じゃあ、なし汁、武者っていうような、
うん、
まあ、
うんうんうん、
もちギャグとまで言わないですけど、
うんうんうん、
なんかその、キャラクターに紐づいた、決め子台詞があるみたいな。
うんうんうん、
ワンクーラーくなったらクーラーなんで、その、冷やしてやるぜ、みたいなことが、割とその、例えばギャグとして成立してるとか、
はいはいはい、
で、タイミング的にすごく合ってるとか、
うんうんうん、
この夏に行ったら、こう、いいなとか。
まあ、そうね。まあ、リアルタイムとか、いろいろ時差の問題とかっていうのは、まあ、難しいけれども、なんかこうキャラクターを作っていく、
はいはいはい、
でもワンクーラー君もしですよ、はいはい、こうシーズン4とかがあるとしたら、はいはい、また俺退場なんでしょ、ワンクーラー君は。
ワンクーラー君はだから秋子もし あるんだったら、あのワンヒーター君に。
ワンクーラー君せっかく作り上げてもさ、
いやいや、もうクーラー、今時クーラーって冷やすだけじゃないでしょ。
いや、まあ、それはそうだけど、だって。
あ、でも。
それを言っちゃうんじゃない？
あ、でもだから逆にそれでいいじゃないですか。
え、どういうこと？
時間制限があるキャラクターだから、うん、この3ヶ月間で、いろいろキャラ付けしていきましょうと。う
ん、まあ、それでいっか。
投げやりになった
今。いや、でも、これはいいんじゃない？やってみたら。
ただ、なんか、つまり、オンエアとしては、まあ、土曜日の、うん、まあ、とりあえず、ポッドキャストは、まあ、いつでも聞いてもらえますけど、
はいはいはいはい、
オンエアは土曜日一発ですけど、
うん、
割と、こう、四六時中、ツイッターって、まあ、つぶやけるわけですよ。
そうですね。
そうそう。なんで、いろんな、こう、投稿があって、
投稿っていうのはメールでやるの？ツイッターでやるの？
メールでもらいます、メールで。
はあはあ、
メールでもらって、その中で、まあ、チョイスしといて、
はあはあ、
それをこう、つぶやいていくと。
はあはあ、
で、それをみんなが、例えば、よかったら、要は、お気に入りとかするわけですよ。
うん、
ツイッターの仕組みとして、
うん、
あるいはリツイートってこう広めてくれるとか、うん、それが稼げていくと、要はそれはいやモテというか、つまり目的に合ってるというか。
え、モテって何？
モテってか、フォロワー数が増えるってこと。
よくわかんない。本音が出たみたいなタイミングで出てきたけど。
いや、つまり、あ、いや、わかりやすく言うと、要は、このキャラクターがモテた方がいいわけじゃないですか。う
ん、
愛着
を。内田さんがモテたいわけではなくて。
僕がモテたいわけではなく、あくまでも番組の、うん、キャラクターであるところの、
はいはいはい、
ワンクーラーくんが、人気になったらいいなってことですよね。めっちゃ食ってますけど。
じゃあ、これやりましょうよ。
だから、なんかまあ、あとね、ここ書いてあるように実験ですから、
うん、
まあ、ちょっとそれでいろいろ試してみたいなっていう。うん、なんで、リスナーの皆さんには、
うん、
まあ、そのクーラーっていうキャラクターに紐づいた、
うん、
こんなこと言わせたら面白いんじゃないかなっていうのを、
うん、
まあ、とにかく数送っていただいて、で、ちょっとこう、番組の中で揉んでみて。
まあ、セリフでもいいし、こういう性格なんじゃないとか、
はいはいはいはい、
こういう語尾なんじゃないとかいいけど、はいはいはい、なんかそういう情報をみんなで作っていこうみたいな。
そうです、そうです、そうです。
まあ、リスナーにおんぶに抱っこで
いこうと。リスナーにおんぶに抱っこで何が悪いってことですか。
じゃあいいじゃないですか。
そうそう、みんなで作ろうですよ、もう。
綺麗に言えば。みんなで作ろう。
そうそうそうそう。スリークルメですから、まあそんなこともあってもいいかな、みたいな、
ね。いいんじゃないですか。
はいはい。
じゃあ
ちょっとそれやってみましょう。
企画タイトル何ですか。
ワンクーラーくんがつぶやいたらフォロワー数が増えそうな一言募集のコーナーです。
まんまじゃん。
まあそれはまあうまく考えますよ、もうちょっと。
じゃあ一言募集のコーナー。
一言、ワンクーラーくんの一言みたいな。
はい。
まあこれはじゃあ、オンエアまでには整理して告知をさせていただきますので。はいはいはい、
じゃあやりましょうか。
そうそう。あとやっぱり何ですかね、やっぱ内山さんに新しいやっぱ世界を広げてあげたいなと思うので、
はい、
今回こうして、新たな、
はい、
始めちょっとないなってなってましたけど、
そうそうそうそう。
あったりするんで、うん、そういうのをどんどん教えてもらいましょうよ。
いいんじゃないですか。
はいはい。なんで、ぜひ、ね、リスナーさんのスイッチもね、教えていただいて。
うん、そうですね。さっき読んだけれども。はい、はい。まあなんか、こういうのありますよっていうのは知りたいですよね。いろいろアンテナを広げていきたい気もしますけどね。そうそうそう。
という感じでいきましょう。
じゃあそんな感じで、今日紹介したことを踏まえて、まあリスナーさんがハマっているものと、あと、ワンクーラー君のね、なんとかかんとか一言募集のやつ、を募集したいと思いますので皆さんメールください。というわけで以上ワンクールの新企画を考えようでした。内山聖のワンクールシーズン3、そろそろお別れのお時間です。まあ今日はね、毛色の変わったこともやりましたけど、いろいろ食べたりなんだりね、お腹いっぱいです本当に。はい、番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。フォローよろしくお願いいたします。ワンクーラー君のね、キャラクター作っていこうみたいな謎の企画もね。まあどうなるかわかりませんが、やることになったんでね、皆さんメールもお願いします。さらにポッドキャストも毎週月曜更新で配信中です。いろんな形で聞けます。よろしくお願いいたします。というわけで次のワンクールまであと10回、また来週、さようなら。